主はこう言われます。盗人が来るのは、盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊に命を得させ、豊かに得させるためである。アメリカのある町で、まあ、ギャングのような少し柄の悪い人たちがある大きなビルを取り壊していました。大声を上げながら、彼らは針を揺らし横壁を倒していきます。そこへ一人の男性が通りかかり、その光景をじっと眺めていて、現場監督にこう尋ねました。この人たちはどのような人たちですか？もしこのビルを建てるときも彼らを雇いますか？すると現場監督は笑いながらこう答えました。雇うわけがない。ここで必要なのは普通の作業員だよ。建築家が1年かけて建てたものでも1日2日あれば簡単に壊せるのさ。建築家が1年もかけて建てたものをたった1日2日で壊すことができる。このことは確かにその通りなのですが、この尋ねた男性は少し考えさせられてしまいました。多くの時間と労力をかけて築き上げてきたものでも壊すのは一瞬なんです。このギャップのなんと大きいことかと思ったのです。同じ建物でも建てることと壊すことではまるで違うことです。その事実を前に、この男性は2つの役割のうち、今まで自分は人生においてどちらをより多くしてきただろうかと考えてみました。果たして自分は注意深く働き、時間をかけて価値ある何かを立て上げるものだっただろうか、それとも逆に大切なものを一瞬にして壊してしまうようなことをしてこなかっただろうか。そのようなことをがいろいろと脳裏をよぎりました。建てるものと壊すもの、人はそのどちらにもなり得ます。例えば人間関係、お互いに信頼でき分かり合えるような関係を築き上げるにはそれなりの時間を要するものです。しかしその長い時間をかけて築かれた関係であったとしても、たった一言の言葉や態度で一瞬のうちに壊れてしまうということもよくあることなのです。そうして一度壊れた関係をまた元通りに修復するというのはそう簡単ではないのです。今朝のメッセージのテーマは、建てるものと壊すものです。実はこのテーマは聖書の中でも取り上げられてくる、まあ霊的奥義の一つです。人間の力をはるかに超えた存在として、この建てるものと壊すものが聖書の中に描かれています。そしてこの建てるものと壊すものの影響を人間は常に受けているというのです。イエス・キリストはこう言われました。盗人が来るのは、盗んだり殺したり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊に命を得させ豊かに得させるためである。ここにも2つの対極的な霊的存在について教えられています。一つは盗んだり殺したり滅ぼしたりするものであり、もう一つは命を与えるもの、しかも豊かに与えるものです。それはまさに建てるものと壊すものとに言い換えることができるわけです。聖書は壊すもの、破壊者がこの世界に存在していると教えています。それは盗んだり殺したり滅ぼしたりするものであり、聖書はその霊的存在を悪魔とかサタンとか呼んでいます。多くの人はその存在に気がつかないで生きています。黙示録の第9章 を読みますと、この破壊者としての悪魔が描かれているのを見ることができます。黙示録第9章1節から3節および11節の御言葉です。黙示録第9章まず1節から3節の御言葉をお読みいたします。新共同訳聖書でお読みいたしますけれども、新共同訳聖書では462ページ、新約聖書の462ページ、黙示録9章1節から3節です。お読みいたします。第五の天使がラッパを吹いた。すると一つの星が天から地上へ落ちてくるのが見えた。この星に底なしの淵に通じる穴を開く鍵が与えられ、それが底なしの淵の穴を開くと、大きなかまどから出るような煙が穴から立ち上り、太陽も空も穴からの煙のために暗くなった。そして煙の中から稲子の群れが地上へ出てきた。この稲子には地に住むサソリが持っているような力が与えられた。まず今読みましたところに天から落とされた星、そして、が出てきます。この天から地に落とされた星は悪魔を象徴しています。この悪魔は底なしの淵に通ずる穴の鍵を持っている。この鍵を開けると底なしの穴から煙が立ち上り、そしてサソリのような力を持った稲子が出てきます。で次にこの9章の11節、続きがあります。イナゴは底なしの淵の使いを王としていただいている。その名はヘブライ語でアバドンといい、ギリシャ語の名はアポリオンという。このイナゴは底なしの淵の使いを王としている、つまり先ほど天から落とされたというその星のことですから、これは悪魔のことを指すのでしょう。そしてその悪魔のことをヘブライ語でアバドンといい、ギリシャ語の名はアポリオンというというふうに解説されています。でこのアバドン、そしてアポリオンって日本語で何て言うのだろうと調べてみると、これがなんと破壊者という意味があることがわかります。破壊するものという意味です。この黙示録というのは終末の世界を予言する書であります。その中で悪魔は破壊者として表されているわけです。つまり終末の世界は悪魔悪霊たちによってあらゆるものが破壊されていく時代になるということです。昨今の世界的なこの例えば自然災害を見ていると、地球がどんどん壊れていくかのような気がいたします。そして地震が起これば頑丈に作られた建物でも耐えられずに崩れ落ちていきます。悪魔は神様が創造された最高傑作である私たち人間も破壊していきます。悪魔は私たちの愛を破壊します。平和を破壊します。喜びを破壊します。家庭を破壊します。いろんなものを破壊していきます。ある認知症になったおばあさんが、もう何もわからないんだろうと思って、その息子さんがお医者さんだったんですけれど、ところがある時このお母さんが書いていた日記が見つかるんです。そしてその日記の中を読んでいくとですね、だんだんだんだん物忘れが激しくなって、いろいろなことがわからなくなっていく、そういうことをが日記の中に綴られていたんです。そして私の頭が壊れていくって書いたんですね。 誰か助けて、誰か助けてって書いてあるんです。それはもう認知症だっていうふうに言われるようになってからしばらく経った後の日記だったんですよ。本当に私たちが壊れていく。夢も希望も壊れていく。人間関係も一瞬にして壊れていく。長い時間かけて大切に大切にしてきたものが一瞬にして壊れてしまう。それをするのが悪魔だっていうわけです。そしてこの悪魔が何よりも破壊したいと思っているのは私たちと神様との関係です。私たちと神様との間にある平和の関係を悪魔は壊したいって思ってるんです。破壊したいと思ってるんです。悪魔が蛇の姿を取りアダムとエバを誘惑して神様との平和の関係を粉々に壊したあの時から、それは今もなお何一つ変わっていないのです。突然襲い来る試練や災いを前に、神様との平和は一瞬にして崩れ去り、神様は本当に自分を愛しておられるのだろうかと疑いたくなることがあるかもしれないのです。さらに追い込まれていくと、本当に神様はいるのだろうかと、その存在さえ不安になってくる場合もあるかもしれないんです。このような神様と私たちの平和の関係を壊す存在こそ、破壊者なる悪魔なのです。私たちから、神様からの平和や愛や喜びを盗み、破壊する。それが悪魔であり、盗人として描かれているわけです。しかし、このような恐ろしい破壊者がいてもなお、この世界が保たれている。それは、立てるものがあるからです。立てるもの、創造するものが、この世界には存在しているのです。そのお方こそ、命を与える力を持っておられる、創造主なる神なのです。神様は、壊れたものをもう一度、立て直してくださる方です。神様が立て上げるもの、それは私たち一人一人です。もう一つ聖書を読んでみたいと思いますけれども、エペソの2章21節22節の言葉です。エフェソ人への手紙の第2章21節22節。新約聖書354ページ、新共同訳聖書では354ページですけれども、エペソの信徒への手紙の第2章21節22節の御言葉を読みます。いいですか。お読みいたします。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいて、あなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。キリストにおいて、あなた方も共に建てられて、霊の働きによって神の住まいとなるのです。このように書かれてあります。ここに建てるものとして神様が登場します。そして驚くべきは、神様は私たちを建て上げて、ご自分が住む宮と しようとしておられるということです。すなわち、聖書が教える人間の完成された姿、建て上げられた姿とは、神様を内に宿す、そのような状態です。そのように、立て上げてくださるのは私たちの努力ではなく神ご自身なのだと書かれてあるわけです。私たち一人一人が神様との関係によって立て上げられていくためには、おそらく一生をかけて、長い年月をかけて立て上げられていくことでしょう。それは私たち一人一人の成長でもあります。 ところが、このように神様と共に歩みながら一生をかけて立て上げていくそのものを悪魔は一瞬のうちに破壊しようと狙っているわけです。まあ、こういうことが、今学んできたことの中でわかるわけです。立てるには時間がかかる。しかしそれが壊れるのは一瞬のことです。もし私たちと神様との関係が、長い年月をかけて築かれてきたこの関係が悪魔によって壊されたとするならば、私たちはまたゼロから始めなければならないのでしょうか。人生ゲームのように振り出しに戻ってやり直さなければならないのでしょうか。で、ところが聖書を見ていくときに、神様が私たちを立てると言われるとき、この世の常識を超えたことが起こることが分かってきます。それが、聖書朗読をしていただいたイザヤ書49章17節の言葉です。このイザヤ書49章17節の言葉は本当に励まされる言葉であり、そして通常私たちが考える立てることと壊すことの、その通常私たちが考えることの逆のことが書かれてあるんです。イザヤ書49章17節の言葉をもう一度読みたいと思います。よろしいですか。新共同訳聖書と口語訳聖書両方を読みたいと思います。まず新共同訳聖書、あなたを破壊した者は速やかに来たが、あなたを立てる者はさらに速やかに来る。あなたを廃墟とした者はあなたを去る。口語訳聖書、あなたを立てる者はあなたを壊す者を追い越し、あなたを荒らした者はあなたから出ていく。まあ、このように書いてあります。あなたを破壊した者は速やかに来たけれども、あなたを立てる者はさらに速やかに来る。またあなたを立てる者はあなたを壊す者を追い越していくと表現されています。つまり立てられる速度が破壊される速度よりも速いのです。本来ありえないことです。そして破壊するものを立てるものが追い越していくんです。破壊されきる前に立て直すものが速やかに、さらに速やかにやってきて、そして壊そうとしているその霊的存在悪魔サタンを立てるってくださる神様が追い出してくださるというわけです。これは本当に驚くべきことです。で、この言葉が語られたのは、バビロンによって捕らえられていたイスラエルの民がエルサレムに帰還し、破壊された壊された町を立て直すその時に語られた言葉です。破壊された建物を見て、神殿を見て、もう絶望的な状況の中で立て直すことなんかできるんだろうかと思われるような状況の中で、神様は預言者を通し語ってくださいました。そして今私たちがここを読むときに、同様に神様が住む宮であると言われた私たち一人一人をもう一度立て上げられていくために、その希望として力として読むことができると思うのです。すなわち、もし悪魔が私たちの心を破壊するようなことがあったとしても、平和は喜びや希望を奪うようなことがあったとしても、もし悪魔が私たちと神様との間に入り込み、 その平和の関係を破壊しようとするようなことがあったとしても、神様はその破壊者よりももっと速いスピードでやってこられて、それを追い越し、完全に破壊されてしまうことなくそれを押しとどめ、破壊者を追い出してくださる。そして破壊された部分を優しく修復し、さらにその破壊された部分でさえ逆に用いられて、神の子としての完成度を高めた姿へと変えてくださる、まあ、そのように読むことができるのではないかと思います。しかしながらもう一つ考えたいのは、壊されたものを立て直すというのはどんな気持ちがすることだろうということです。せっかく建てたのにそれが壊れてしまった、それをもう一度建てるというのは本当にエネルギーのいることではないでしょうか。悪魔によって破壊されてしまった私たち一人一人を、イエス様はどのような気持ちでもう一度立て直してくださろうと知っておられるのか。実際悪魔が直接私たちの人生を破壊するばかりではないんです。私たち自身が悪魔の誘惑に負けて自らを破壊してしまうこともたくさんあるんです。自らが神様から離れていって、そして壊れていくこともあるんです。そのような人生を送ってしまうことだって少なくないんです。放蕩息子の例えのように、自分で選んで神様から離れて身も心もボロボロになってしまうこともたくさんあるんです。そのような時、神様はどのような思いを持って私たちと深く関わり、再びその関係を修復してくださろうとするのか、どのような思いを持って壊れてしまった私たちをイエス様はもう一度立て直してくださるというのか、ここに目を向けたいと思うんですね。私が中学生の頃、学校はとても荒れていました。校内暴力というのが当たり前のように起きていました。学校の中で校内暴力が起きて、生徒同士が喧嘩したり、他校の生徒と喧嘩したり、あるいは窓ガラスを割ったり落書きをしたり、本当にひどい状態でした。やだなっていつも思っていました。そしてそのようなふうに子どもたちがなってしまったのは、社会的な問題もあったと思います。あの時よく言われたのは落ちこぼれという言葉でした。子どもたちを大人は落ちこぼれと呼んだのです。落ちこぼれと呼ばれた子どもたちのその思いというか、やるせなさはどこに向けられていくのか。そのような時代がありました。ある中学校で、まあある子どもたちが夜侵入して、そして窓ガラスをどんどん壊していきました。怒りをぶつけるかのように椅子を持ち上げて、そしてその窓ガラスに投げつけたり、石や金槌で窓ガラスをどんどんどんどん壊していきました。笑いながらその窓ガラスをどんどん壊していったんです。次の日、朝先生が行ってみたらもうびっくりですよね。この窓ガラスを壊した犯人はすぐ分かりました。この窓ガラスを割った、まあ、子供たちの親の一人は大工でした。それでこの大工の父親が、自分が直しますと言って一枚一枚壊れたガラスを直していきました。どんな気持ちで息子が壊したそのガラスをこの父親は直していったのでしょうか。なんてバカなことをしたのか。 一枚一枚ガラスを直すためにそう思ったことでしょう。それ以上にまた自分の育て方が悪かったのだろうかと自分を責めたことでしょう。窓ガラスを壊すことは一瞬のことでした。しかしそれを直すというのは本当に大変な心の痛みを伴うものでした。父親は時間をかけながら一枚一枚窓ガラスを直しながら息子のことを自分のことを見つめていました。そして自分と息子との関係を思いながら涙があふれて止まりませんでした。壊すものがあり、そして建てるものがある、全く正反対なことなのにそこに深いつながりがある時があるのです。息子が割った窓ガラスを一人黙って直す父、割れたガラスを見て父親自身の心も同様に壊れていくかのようでした。一枚一枚涙を持って直していく作業は息子との関係を修復したいと望む父親の思いが込められていたのではないかと思います。同じように神様は自分の愛する子供たちがご自分から離れて罪の世界に足を踏み入れて挙句の果てに傷つき壊れそうになっていくのをご覧になって、どれほどご自分の心も痛めておられることだろうかと、そう思います。だから直したいと思う、だからもう一度立て直したいと思う、もう一度修復したいと思う、何度も何度も修復しようと思われる。ただ愛する子供たちをとの関係を修復するたびに、その壊れた部分を直していくたびに、自らは実は壊れていくんですよ。十字架は神様が私たちを立て直し、神様との関係を正しい関係にもう一度修復するために、自らは砕け散っていったことを象徴しているんです。自らを破壊することで壊れそうな私たちを立て直してください。これがイエス様が私たちにしてくださったことなんです。これが十字架の意味なんです。窓ガラスを叩き割っていった少年は、黙って一枚一枚直していくその父親の姿に何を感じ取ったでしょうか。そして私たちは黙って十字架にかかり、その上で血を流し、肉が裂け砕け散っていかれた神の御子を見て何を感じるのでしょうか。私たちが今こうして立て直されて神の子として永遠の命に預かるものとなりました。しかしその裏でイエス様が壊れていった、それを良しとしてくださった。しかしその時どんなお気持ちで私たち一人一人の壊れた心を直していかれたのか、このことも決して忘れてはならないと思います。今日バプテスマ式がこれからあります。このバプテスマ式、それはイエス様も戦前万万の天使たちも本当に喜ばれる。なぜならば御子が自らボロボロになって傷ついて壊れていったその報いだからです。その実りだからです。それを見ることができるからです。それは天において本当に大きな喜びなんです。と同時に私たちも大きな喜びです。またすでにバプテスマを受けておられる方は初心に帰る思いで、 お祝いしたいと思いますし、また今求道中の方はこうして生まれ変わるということが何を意味しているのかということを心に留めていただければと思います。